伊万里第760号2017年6月号です。野山の若葉の緑が日に日に濃く深くなりました。木々の命の勢いを感じます。庭の紫陽花が咲き始めました。日ごとに鮮やかな色合いに染まっていくことでしょう。梅雨時には似合う風情が楽しめます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は大河内山の釜本一の写真です。4月29日から5日間日陽の里大河内山で釜本一が催されました。露店に並んだたくさんの皿や茶碗の中から掘り出し物があったでしょうか。好天に恵まれ大勢の買い物客でにぎわいました。
主な内容、トピックス、特集1、あの日から50年、今防災を考える。特集2、6月は環境月間です。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、つつじ祭り夢の市、人の動きとなっています。トピックス、伊万里市は伊万里っ子しぐさ日めくりカレンダーを8年ぶりに改訂し、市内の小中学校など84箇所へ配布しました。このカレンダーは児童や生徒に日頃の立ち居振る舞いを考えてもらう機会を作ることで、他人を思いやる気持ちなどを育ててもらおうと21年度に作成したものです。作成費用は62万8000円のうち、伊万里ライオンズクラブから30万円の寄付を受けています。
特集1、あの日から50年、今防災を考える。今年は昭和40年の大水害から50年、またこの大水害を教訓とした市民防災の日、7月9日の制定から10年の節目の年にあたります。昭和42年7月9日に伊万里市を襲った集中豪雨は、12時から午後2時までのわずか2時間に144ミリという驚異的な降雨量を記録しました。市内各地で山腹を崩壊させ河川を氾濫させたこの豪雨は、死者12人、重軽傷者435人、家屋の全半壊182件に上る大惨事を引き起こしました。私たちの住む伊万里市は、長雨や台風などの水害や土砂災害の危険が大きいところです。また地域のほとんどが玄海原子力発電所から30キロ圏内にあることから、原子力災害への備えも必要です。1、自然災害への備え。集中豪雨。集中豪雨は梅雨の終わり頃によく起こります。自分の家の周りにどのような危険箇所があるか、普段から確認しておきましょう。台風。九州は台風の襲来が多い地域です。台風の規模や襲来時間は事前に知ることができます。雨や風が強くなる前から早めに準備しましょう。地震。恐ろしいのはいつどこで発生するか予知することが難しいことです。慌てず行動できるよう日頃から心がけておきましょう。津波。海岸付近で地震を感じたら急いで高いところへ避難しましょう。できることから始めよう。日頃から備えておこう。家の周囲の点検と整備。雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くしておきましょう。崩れやすい崖など家の周りの危険箇所を調べることも大切です。避難所などの確認。避難所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備。災害時の混乱を少しでも小さくするためには、一人一人が非常持ち出し品などを準備することが必要です。3日分を準備しておきましょう。 持ち出し品の例、乾パン、飲料水、衣類、貴重品など。備蓄品の例、食品は普段食べるレトルト食品やカップ麺などを多めに買い、消費したらその分を補充するというローリングストック法で備えることができます。特に普段飲んでいる薬は忘れないようにしましょう。危険を感じたら早めの避難と連絡を。大雨洪水警報などの気象警報発表時や市内で震度4以上の地震が発生した際は、市は災害情報連絡室を設置し、情報収集と対応に当たります。その際は各庁地区公民館を自主避難所として開設します。各庁の公民館には市職員が待機しています。避難する場合はまず各庁公民館に避難してください。6月は土砂災害防止月間です。土砂災害と雨量の関係、1時間に20ミリ以上、降り始めから100ミリ以上の雨が続くと土砂災害の危険が高まるため、十分な警戒が必要です。崖崩れ、前触れとしては小石が落ちてくる、崖からの水が濁る、斜面のひび割れなど。地滑り、前触れは崖から水が噴き出す、井戸や沢の水が濁る、地面のひび割れ。土石流、前触れは山なりがする、川が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がるなどです。さまざまな情報を活用しよう。緊急速報メール、市では携帯電話会社が提供する緊急速報メールサービスを利用し、災害に関する緊急情報を市内にある携帯電話に一斉配信を行います。配信情報の種類、避難勧告、避難指示、緊急、津波警報、国民保護情報など。配信エリアは市内全域、受信料は無料です。注意事項、機種によってはサービスの全部または一部が利用できない場合があります。受信可能機種の確認など詳しいことは各携帯電話会社の窓口で確認してください。防災気象情報、気象台では気象災害が発生する恐れがある場合、防災気象情報を発表しています。大雨警報、洪水警報、土砂災害や浸水、洪水の危険がある場所では避難の準備をしてください。特に高齢者などは早めに避難してください。土砂災害警戒情報、崖の近くなど土砂災害の危険がある場所では速やかに避難してください。特別警戒、災害の危険がある場所では避難所へ避難するか、外出が危険な場合は家の2階などの高いところへ避難してください。問い合わせ先、佐賀地方気象台、電話 0952-32-7025。 避難勧告などの避難情報の名称が変更されました。避難準備情報は避難準備高齢者等避難開始に変更になりました。避難指示、変更後は避難指示緊急となります。防災行政無線の試験運用を開始します。平成28年度から30年度にかけて、災害時や緊急時に市民の皆さんへ情報を迅速にお伝えすることができる防災行政無線を整備しており、本年8月から本格運用するまでの間、整備ができた施設から順次試験運用を開始します。2、原子力災害への備え。市原子力避難計画の概要。避難先、すべての市民は現在原子力発電所から30キロ圏外の市町に避難します。自治会ごとに同一の避難所地域を指定しています。避難方法は原則として自家用車を利用します。市が指定する集合場所に集合すれば、市公用車、 県が手配するバス、タクシー、自衛隊の車両などを利用できます。緊急時のための対応、安定揚素剤を配備。安定揚素剤は原子力発電所の事故で放出の恐れがある放射性揚素による被ばくを阻止・低減する効果があります。万一原子力発電所の事故が発生した場合、県の指示により服用します。7月9日は市民防災の日です。昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために一人一人に防災意識を高めてもらい、市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。防災の日関連事業として防災講演会があります。7月9日日曜2時から市民センター文化ホールで、演題は自主防災組織は地域の要、熊本地震から学ぶです。以上、特集の問い合わせ先は防災危機管理課、防災危機管理係、電話 23-2130 へお尋ねください。
特集2、6月は環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定め、6月の1ヶ月間を環境月間と位置づけ、全国各地で普及啓発活動が展開されています。皆さんもこの機会に身の回りの環境について考えてみましょう。市のゴミの量とリサイクル率。平成28年度の市内のゴミの総排出量は年間で14,490トン。27年度と比べて約600トン減少しています。市民一人一人の意識の向上により市のゴミ減量化につながりました。さらなるゴミ減量化を目標にリサイクルを心がけましょう。ストップ不法投棄。家電製品や粗大ごみなど、家庭や事業所から排出されたごみなどを山林や河川、道路などに捨てる行為のことです。市ではパトロールや監視カメラ設置を行うほか、投棄物を回収処分し防止に努めています。市民の皆さんも不法投棄をしないさせないをモットーに防止活動に取り組みましょう。ゴミを減らすためにできること。私たちは普段の生活の中でさまざまなものを消費しながら暮らしています。市ではまだ食べられるのに捨ててしまっている食品ロスを減らすために、飲食店などで食べ残しを減らす取り組みの一つである3010運動を推進しています。この3010運動の3つのルール。1、注文の際には適量を注文しましょう。2、乾杯後、30分間は席を立たず料理を楽しみましょう。3、お開きの前10分間は自分の席に戻って再度料理を楽しみましょう。マイバッグ運動。買い物をするとき、スーパーなどの小売店が渡すレジ袋を使用せずに、持参した買い物袋やバッグを使おうという運動です。リサイクルサンデー。地区ごとに決められた日曜日に、新聞紙や雑誌、空き缶、瓶などの家庭から出た資源ごみを分別し、回収する取り組みです。28年度は、行政区や子ども会など184団体が取り組み、1年間に回収された資源ごみの量は894トンでした。市では市内の環境状況を把握するために定期的に大気や水質について調査をしています。28年度の測定結果を紹介します。大気質、 市内6地点で大気汚染物質である二酸化窒素の濃度を測定しました。28年度の測定結果は全ての地点で環境基準を下回り良好な状態でした。観測地点木須町の牧島公民館、黒川町の黒川公民館、松浦町の松浦公民館、東山城町の東山城公民館、二里町の国見台公園、二里町の二里公民館の6地点でした。水質、河川水、河川の汚濁の程度を示す BOD 生物化学的酸素要求量を測定しました。そのうち環境基準が設定されているのは5地点で、28年度の測定結果は全ての地点で環境基準を下回りました。観測地点二里町の大井出遺跡、大坪町の六千寺橋、松浦町の右満頭堰、大川町の井出口川合流点、南畑町の高瀬橋の5地点でした。海水、伊万里湾内の4地点で海水の汚濁の程度を示す COD 化学的酸素要求量を測定しました。福田地先で環境基準を上回りましたが、直ちに環境被害につながる数値ではなく環境基準に近い状況で推移しています。測定地点黒川町、福田地先、黒川町、七津島工業団地北側、西側、南側の4地点でした。美しい伊万里湾を守りましょう。伊万里湾には大小さまざまな大きさの島が浮かび、美しい景色が広がっています。風光明媚なその姿は古来から人々に愛され、弘法大師空海が訪れた際にはあまりの美しさに筆を投げてしばし休憩したと伝えられるほど。現在伊万里湾は生物多様性の観点から国により重要度の高い海域と重要度の高い湿地に指定されています。どちらも人的な開発行為や地球温暖化などによる環境の悪化の防止を目的としており、生物多様性の保全や再生、また持続可能な利用を推進するために環境省から重要度が高い地域として指定されています。また伊万里湾内奥部東側の海域と海岸部は国の天然記念物として伊万里湾カブトガニ繁殖地が指定されています。これは学術上貴重なカブトガニが安定的に繁殖する重要な繁殖地であり、さらに地域における保護意識も高いことなどから国の天然記念物に指定して、その一層の保護を図るものです。伊万里湾に生息する希少生物を知っていますか？カブトガニのほか、ハゼ科のタビラクチ、遠生植物のハマボウなどです。私たちにできることは、長い歳月をかけて雄大な景色が形成され多様な生物が生息する伊万里湾、私たちはその姿を地域の宝として次の世代につなげていかなければなりません。美しい伊万里湾を守るためにできることから始めましょう。問い合わせ先環境課、電話 23-2144。 これで特集を終わります。
みんなの広場です。4月22日春をめぐる行き先のわからないバスツアーがありました。市観光ボランティアガイドの会が募集したもので、39名の参加者は知らされていない目的地をあれこれ想像しながらツアーを楽しんでいました。4月26日大川地公民館で2カ所目の開催となる市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会がありました。4月29日本格的なマリンレジャーシーズンの到来を前に、伊万里湾小型船 安全協会と伊万里海上保安署の合同で伊万里湾内の安全パトロールがありました。4月30日の図書館記念日に合わせ、市民図書館の一日館長に伊万里モーモーちゃんが任命されました。またこの日は絵本の贈呈式も行われ、山城町の松永和弘さんが昨年に続き図書館に絵本25冊を寄贈しました。5月13日有田川河川敷で有田伊万里リバーフォーラム2100がありました。これは有田川及びその流域の環境が2100年まで保全されるよう、5つのライオンズクラブが合同で取り組んでいる環境保全活動です。この日は高校生やボランティアなど143人が参加し、河川敷のゴミを拾いました。5月14日市美術展が市民センターでありました。美術展実行委員会と教育委員会が毎年開催しています。期間中多くの来場者が作品を鑑賞しました。
ほがらかページです。4月25日大川保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。市長が青空へ元気に羽ばたけ大川の園児と願いを込めた色紙と鯉のぼりの壁飾りをプレゼントし、鯉のぼりのように元気な子供になりますと約束してくれ、これからの成長が楽しみです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた大川町長野の堀田俊さんを5月1日市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。俊さんの趣味は洋裁。80歳を過ぎてからミシンを新調し、90歳を過ぎるまで没頭していたそうです。長生きの秘訣は美味しいものを食べ、趣味を楽しんだりして好きなことをすることです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪。今月は松浦保育園の食育活動を紹介します。園の食育活動の取り組みとして食育ランチョンマットを作りました。3つの栄養素、赤色はタンパク質、黄色は炭水化物、緑色はビタミンの3色をに色分けしたマットに、子どもたちが描いたそれぞれの食材を貼り付け、思い思いの可愛らしいランチョンマットが出来上がりました。園庭の奥にある広々とした畑に夏野菜の苗を植え、毎日の水やりはお当番さんの仕事。実りの夏をみんなで楽しみにしています。食育ワンポイント。バランスの良い食事は主食、主菜、副菜を揃えること。主食とはご飯やパンなど体のエネルギー源になるもの。主菜とは肉や魚などのタンパク質を多く含み、筋肉や血液の材料になるもの。副菜とは野菜や海藻などビタミンやミネラル、食物繊維が多く含まれ、体の調子を整えてくれるものです。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、東山城町長浜の茶園ゆうきさん、よしこさんの長男いぶきちゃん、2歳6ヶ月。僕はいつも元気いっぱいに遊んでいるよ。電車や車のおもちゃで遊んだり、時々パパやママにいたずらをしたりするのが楽しみ。最近は特に電車が大好きで、外で見かけた時はすごく嬉しいんだ。ママから一言、いつも元気いっぱいニコニコ笑顔のいぶきくん。お姉ちゃんと仲良くしてね。保育園でもお友達とたくさん遊んでお利口さんになってね。伊万里のヤングウォーカー。東八谷がらみにお住まいの堀田英二さん25歳。仕事は株式会社極楽九州公前社で総裁の仕事をしています。心がけていることは、個人様らしく、ご家族らしくお送りすることができるようしっかりと話を伺うことです。目標はグループリーダーになることです。 自己 PR、 仕事もプライベートも全力でがモットーです。趣味はフリースタイルバスケ、バスケットボールを使ったストリートダンス。市民へ一言、皆様のお力になれるよう精一杯努力します。スポーツです。第40回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月15日から30日まで国見台野球場で開催され、熱戦の末慶徳高校が7対3で優勝を飾りました。第63回西部地区高等学校春季卓球競技大会が4月29日国見台体育館でありました。第53回国見台陸上競技選手権大会が5月3日と4日国見台陸上競技場でありました。第39回市スポーツ少年団野球交流大会が5月6日と7日二里小学校と東山城小学校でありました。第51回伊万里有田青少年剣道大会が5月14日国見台武道館でありました。6月の市民スポーツ、9日金曜から14日水曜まで県西北部地区高等学校野球大会が9時から国見台野球場で、17日土曜、18日日曜、24日土曜、7月1日土曜、市長期争奪伊万里市少年野球選手権大会が8時から国見台野球場で、18日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、21日水曜、伊万里新金杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台野球場で、25日日曜、伊万里チャレンジカップテニス大会が9時から国見台庭球場で、会長杯争奪親子バレーボール大会が9時から国見台体育館であります。続いて教育と文化です。国は11年6月に施行された男女共同参画社会基本法の理解と関心を深めるため、毎年6月23日から29日までを男女共同参画週間と定めています。今年度のキャッチフレーズは公募で選ばれた、男で丸、女で丸、共同作業で二重丸です。家庭では家族を大切にし、家事、子育て、介護などを家族で協力する。職場では男女が共に仕事と家庭の両立ができる職場を作る。学校では一人一人の個性や能力を伸ばし、社会で活躍できる人材を育てる。地域では男女が共に地域の活動に関わり、より良い地域づくりを進める。誰もが自分らしく生き生きと暮らせることを目指します。問い合わせ先、男女共同推進課、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、日本遺産シリーズその3、以前陶磁器の積み出し工、主に伊万里津、港から積み出され、国内各地に、さらに長崎の出島を経由し、東南アジアやヨーロッパなどにも輸出されました。この時期の歴史ストーリーを構成する文化財として、市指定有形文化財の旧犬塚家住宅があります。文政8年1825年に建てられた白壁土蔵造りの焼き物商家です。この建物は、伊万里市陶器商家資料館として、かつての伊万里津のにぎわいや商いの様子を伝えています。また筑前の商人関係者から石灯籠、紀州の商人から手水鉢が寄進され、現在これらは伊万里神社にあります。問い合わせ先、障害学習課文化財、電話 23-3186。 インフォメーション
4月29日付で春の叙勲褒章が発令されました。叙勲旭日総工商元伊万里有田地区医師会会長山城町の水上忠弘さん。瑞宝総工商元公立小学校長東山城町の泉健一さん。元伊万里消防団団長瀬戸町の諸石義弘さん。危険業務従事者叙勲瑞宝炭鉱商元三島会議大坪町の江口幸則さん。元伊万里市消防司令長立花町の大木美希夫さん。元伊万里市消防司令長木須町の津上康二さん。元三島陸医大川町の中井義人さん。褒章蘭寿褒章保護士大坪町の川本和弘さん。皆さんおめでとうございます。議会報告。平成29年伊万里市議会第1回臨時会が5月18日に開催されました。今回の臨時会では議長副議長の選挙などが行われ、議長に前田久俊議員、副議長に馬場茂議員がそれぞれ選出されたほか、各常任委員会などの構成が決まりました。また一般議案3件、予算議案3件、報告1件の審議が行われた結果、提出議案はすべて原案の通り可決または承認されました。一般議案専決処分の承認、国民健康保険税条例の一部を改正する条例、平成28年度一般会計補正予算。予算議案平成29年度一般会計補正予算第1号国民健康保険特別会計への繰出金を追加するため、一般会計の繰入歳出予算の総額に5億2769万5000円を追加し、補正後の予算総額を253億3469万5000円としたものです。29年度国民健康保険特別会計補正予算ほか1件以上、議会報告でした。特定健康審査がん検診を受けましょう。安心がんの早期発見、ワンコイン500円のがん検診が始まります。特定健診健康審査は無料で受診できます。詳しいことは健康づくり課健康推進係電話 22-3916 へお尋ねください。6月から市税の納付が始まります。集合徴収市税、試験民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が6月から始まります。納税通知書、前期全納用納付書第1期と第2期の納付書、ただし口座振替の利用者には納税通知書のみを納税義務者に今月中旬に郵送しますので、最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアで期限内に納付してください。また固定資産税の課税対象者には課税明細書を同封しますので、資産内容を確認してください。国民健康保険税の軽減5割2割の判定所得基準が引き上げられました。納税のおすすめポイント、口座振替が便利、一括納付がお得、納税相談の利用、失業や長期入院などの理由で納税が困難な場合は分納などの相談を受け付けます。また借金返済や家計状況に悩んでいる場合はファイナンシャルプランナーにより家計改善に向けた予約相談をご利用ください。相談日は毎月第2金曜と第4日曜です。詳しいことは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。後期高齢者医療保険料の軽減制度が見直されます。 すべての人が安心して医療を受けられる社会を維持し、世代間、世代内でそれぞれの負担能力に応じて公平に負担してもらうため、保険料の軽減制度が見直されます。均等割額の軽減対象が拡大されます。低所得者の所得割額軽減特例が段階的に見直されます。元被扶養者の均等割額軽減特例が段階的に見直されます。伊万里なしをはじめとする果樹等産地の面積維持拡大を目的に、市内において農地の借り受けや会食などを行う農業者に対し支援を行います。29年度産地維持拡大事業の対象品目、梨、ぶどう、梅、キウイフルーツ、桃、すもも、中盤柑、みかん、金柑、お茶。申し込み期限は7月28日。問い合わせ先、伊万里なし課、伊万里なし係、電話 23-2557。市では、空き家の有効活用と移住・定住を促進するため、伊万里市空き家情報バンク制度を実施しています。市内に空き家を持つ人は登録してみませんか？問い合わせ先、伊万里暮らし応援課移住・定住推進係、電話 23-2172。 市の入札・見積もりに参加するためには、指名を受ける資格を有する業者としての事前登録が必要です。受付期間は7月7日まで。問い合わせ先、契約管理課、契約管理係、電話 23-2176。 中国大連市公務研修生李A さんリポートその4。今年の4月、日本に住む中国人の友達は、子供の入園式のためにスーツを買ったり、制服を買ったり、いろいろな準備をしていました。これは私にとって中国と日本の文化の違いを感じた一つです。私の娘が中国で入園したときは、何も準備せず子供を送ってすぐに会社に行きました。入学式や卒業式にも父母は出席しません。先生と学生だけで簡単に行うのが一般的です。私が学校を卒業するときも家族は来ませんでした。中国の大企業でも入社式が行われていないところが多いです。近年中国でも入社式などで生存し、一つの重要な行事として開催する会社も出てきました。これから日本のように新しい生活を意識させるための行事が増えていくのではないでしょうか。李 A さんでした。7月から税務署証明の発行申請の際に窓口に来た人の本人確認を行います。これは個人情報の保護や第三者のなりすましによる証明書の不正取得を防ぐためのものです。本人の確認開始日は7月3日月曜からです。必要となるものなど、詳しいことは、税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。児童手当は、毎年、現況届の手続きが必要です。届け出をしないと、6月分以降の手当が受けられません。必ず、期間内に届け出てください。受付期間は、7日から30日まで。問い合わせ先、福祉課子育て支援係、電話 23-2310。 市長雑感、伊万里市長塚部義和、伊万里のマリ、吉本興業所属の芸人らによる地域の魅力を伝える地域発信型映画伊万里のマリが、先月那覇市で開催された第9回沖縄国際映画祭に出品されました。佐賀県内で舞台となるのは伊万里が初めてです。物語は、肥用の里大河内山に住む5年生の野球少女、マリがヒロイン。無職で、 野球好きの父と焼き物職員の祖父との3世代の家族の絆がテーマです。伊万里市長が甲子園プロジェクトを立ち上げたことから物語が始まり、父は娘の甲子園での活躍を無双してマリを徹底的に指導します。マリも期待に応えようと努力し、チーム内では守りの要の正捕手の座を勝ち取りますが、結果的に自分が守るべきものは伝統だと気づき、伊万里焼の職人の道に進むことを決意するストーリーです。撮影は2月中旬から国見台野球場や大川内山などであり、私も市長役で出演しました。特にヒロインの妹分のチームメイト役を黒川賞3年の松園美琴さんが演じていて、存在感のあるキラリと光る演技をされているのが特徴です。他にもブラックリバーや東山城少年野球の選手たちも登場しており、中村修一監督の手によって地域の魅力が存分に凝縮された短編に仕上がっています。映画祭では上映後の舞台挨拶の後、那覇国際通りのレッドカーペットを多数の観衆が見守る中、出演者とともに伊万里の法被を着て歩き PR をしました。それにしてもぜひ伊万里から甲子園に出場していただきたい、伊万里焼の後継者も育っていただきたい、なんとも市長は欲張りなのか、まさか映画はそれを言いたいのだろうか、笑い。市長でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。皆さんの意見や提案などをこれからの市政運営に活かしていくため、市長が直接町へ出向き生の声を聞く市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会があります。22日は立花公民館、26日は旗津公民館、時間はいずれも夜7時から8時半まで。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話は 23-2133。 無料特設人権相談が14日10時から山城公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 6月1日から7日は水道週間です。今年度のスローガンは当たり前、そんな水こそ宝物。水道に関する問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 空き地などは土地を所有管理している人が定期的に草刈りや樹木剪定を行うなど適正に管理しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 6月26日から7月2日までは全国一斉子どもの人権110番強化週間です。期間中はいじめや虐待など子どもの人権に関する悩みや心配事などの電話相談窓口の開設時間を延長します。秘密は厳守しますので、一人で悩まず気軽に相談してください。実施期間と受付時間、26日から30日は8時半から午後7時まで、7月1日土曜と2日日曜は10時から5時まで。なお、電話相談窓口の通常開設時間は月曜から金曜の8時半から午後5時15分です。受付電話番号は0120-007-110。これはフリーダイヤルで無料です。問い合わせ先は佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは21日水曜10時から市民センター内リハーサル室で、6月生まれのお誕生会は28日水曜10時半から 子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。詳しくは子育て支援センターポッポ電話 23-5197 へお尋ねください。伊万里合唱団の定期演奏会が18日日曜2時から市民センターであります。チケットは500円です。問い合わせ先、伊万里合唱団浜口さん、電話 22-3146。 琴と尺八のアジサイコンサートが11日日曜2時から市民センターであります。前売りチケットは1000円、当日チケットは1500円です。問い合わせ先、TSS 伊万里古川さん、電話 22-7360。 こんにちは、図書館です。図書館星祭りが7月8日土曜と9日日曜10時から4時まであります。お茶席やお話し会、伊万里少年少女合唱団や椅子の木合唱団の発表など、22回目を迎えた図書館星祭りを一緒にお祝いしましょう。子ども上映会は上り釜のお部屋で18日日曜2時半からです。6月の休館日、12日、19日、26日の各月曜と22日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646、 ふみ、読む、読む。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、夏の直射日光による室内温度の上昇を防ぐには、葉の十分に茂ったグリーンカーテンが効果的です。日射の熱エネルギーの約 80% をカットする遮蔽効果があります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。親子お菓子作り教室があります。受講料は1組2500円、なお別途材料費2500円が必要です。募集期限は7月11日。親子焼き物作り教室があります。受講料は1組2000円、別途材料費3000円が必要です。募集期限は7月14日。詳しいことは市民センター、電話 22-3911 へお尋ねください。試験です。消防設備士の試験が7月30日にあります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 今年度内に65歳の誕生日を迎える人を対象に65検診、歯科ドックがあります。料金は無料です。佐賀県健康増進課に電話で申し込んでください。電話は 0952-25-7075、 定員になり次第受付を終了します。がん治療を受けている人、受けていた人へカツラの購入費を補助します。不妊治療費用を補助します。乳幼児の3ヶ月時、1歳6ヶ月時、3歳8ヶ月時の健康審査があります。 BCG の予防接種と7ヶ月時相談があります。妊産婦乳幼児相談、妊婦ワクワククラブ、市民健康相談、ストレスケア相談もあります。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 行政相談委員の紹介です。道路、税金、年金、福祉など国などの役所の仕事について疑問や要望はありませんか？市では総務大臣に委嘱された行政相談委員2名が相談に応じています。4月から新しく宅島義隆さんが委員となられました。児玉会のメンバーです。お気軽にご相談ください。相談日は毎月第3金曜9時から正午まで、場所は市民相談室です。5月5日滝川町の竹の子場公園でつつじ祭りが開催されました。 咲き誇る1万本のツツジがたくさんの来場者をお迎えしました。琉球太鼓、明星太鼓などが披露されました。同じ日、河内野の夢工房滝野では夢の市が行われました。直径 1.6 メートルの大きな元気鍋で作る黒米だご汁や黒米を使った加工食品などが販売され大人気でした。5月1日現在の人の動き、男 26,881 人、女 28,954 人、合わせて 55,835 人で、前月より74人減っています。なお世帯数は 23,166 世帯で、43世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
夜明けが早くなり、賑やかな小鳥のさえずりで目が覚めるこの頃です。気持ちの良い日よりが続いていますね。そろそろ梅雨入りでしょうか。田んぼに水が張られています。早植えの谷は若緑のか細いさなえがきれいに並んで、柔らかく風に揺れています。日々の暮らしに雨は必要ですが、梅雨もほどほどに降ってほしいですね。この時期を爽やかに、そして気持ちよく過ごしていきましょう。ではお体を大事に、どうぞごきげんようお過ごしください。